旧法にもございますが、今朝の箇所をもし言うとするならば、そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。第一の戒めであって第二第三になってはならない。まずこれは最初に私たちはいつも覚えておかなければならない指針だというのであります。このペテロの手紙を受け取ったクリスチャンたちは、その信仰のゆえにいろんなところに点々と散らされるという結果を受けなければなりませんでした。散らされた地域においても決して平安があるわけではなかったようであります。私たちは皆そうだろうと思います。ここは絶対安全というところはこの地球上ないんだなということを、さまざまな災害を通しましても知らされたところであります。しかし問題、つまりどこにいてもいろんな災いやまた苦しみは襲ってくるということは分かってはいても、これに慣れるということはないですね。毎回毎回私たちはいつも新しい、またとんでもないこと、思いもかけなかった出来事として私たちに降りかかってくる痛みや悲しみ、苦難というものをこう受け止めていかなければなりませんし、受け止めます。そんな苦難の中にいた人たちに対してペテロは7節でこう語り出します。これは脅かすためではなくて、むしろ慰めを与えるためにこの言葉がかけられたのであります。4章の7節でこうペテロは語りかけます。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために身を、心を整え、身を慎みなさいと語りかけます。私たちクリスチャンをのこの真の幸いって言ったらいいんでしょうか、または最終的幸い、喜びというのはこの世にはないということを告白するものです。また私たちの幸いはそういう意味で別のところにあると言われるのもまた教えられているところであります。神の国にある、神と共にあること以上の幸いはないんだということを私たちは聞いて、そしてそれを信じて期待しております。しかしそうではあっても、今すぐにキリストのもとに行くことはないだろうと考えているのがほとんどのクリスチャンではないでしょうか。その結果クリスチャンといえども神の国を慕い続けるという心は自然と鈍くなっていないでしょうか。そこでペテロは、人がこの世に対してまた自分の今の健康や平安であることについていつも関心を抱いていてはならないということを、この万物の終わりが近づきましたと宣言することによって訴えるのであります。私たちの関心事がいつもこの世であってはならないんだ、そこに縛られてそこから抜け出せないような、そういう心の狭いっていうのか、思考の狭い状態に陥ってはならないと警告をします。それが先ほど言いましたように万物の終わりが近づきましたという警告であります。この言葉によってペテロは、全ての事柄には終わりがある、 ということを自覚させようとしています。ということはこの世でどんなに喜んで楽しんでもそれは終わりがあります。逆にどんなに辛くても悲しくても苦難でもいつまでも続きません。終わりがあります。それが万物の終わりが近づきましたと言っているところであります。それゆえに私たちがイエス・キリストを救い主として信じているクリスチャンならば、この世のでの将来に対する不安が私たちを圧倒していても心配する必要はないというのであります。またはあなたがついうとうとしてしまって大切な準備を怠ってしまったとしても大丈夫だよって言っているわけです。さらにまたもし残念ながら私たちの目がこの世にある楽しみによって惑わされて一時的に散ってしまったとしても大丈夫ですよ。また私たちは罪の結果その失敗をしたり罪を犯したりしてしまったとしても心配ありませんよ。万物の終わりが近づきました。なぜならどんな状況であろうとクリスチャンである私たちは皆この世において永遠の約束をいただいているからです。それは私たちのその行いや私たちの立派さによるのではありません。イエス・キリストの一切の罪を背負ってあがなってくださったそのキリストの功績のゆえにです。ですから私たちが自分では納得できないような人生であったとしても、また人に自分の過去をつつかれたならば言い訳できないような人生でしかなかったとしてもです、それらに万物の終わりは近づきました。イエス・キリストの贖いのゆえに私たちにとって全ての事柄の終わり、つまりこれは私たちにとっては救いであり、また神様の技の栄光の表される完成される時、その意味で万物の終わりが近づきましたというのであります。そうするとこの手紙を受け取ったクリスチャンたちの状況を先ほど言いました。信仰の上に苦しみを受ける、迫害を受ける、これからも様々な困難が襲ってくるだろうと思われる、それが終わりが近づいたんです。こういうふうにペテロは言うわけです。それはいつまでも続かないんだよというわけであります。またある人はきっとこう言うかもしれません。ペテロは随分昔にこのことを言っているし、またそれからもう随分経っているじゃないか、でも終わりは来てない、だからずっと続くじゃないか、いつ終わるともわからないではないかと文句を言う人がいるかもしれません。しかし考えてみてください。時間の長い短いっていうのは、これは私たちがこの地上である意味で生きている、いや生かされているということの実感であります。短く感じるのも長く感じるのも、私たちが今この世に使わされて生かされているという事実に基づきます。しかし神様の目から見れば、永遠から見れば、常に現在です。ペテロは別のところで、一日は 千年のごとく、千年は一日のごとくと言っておられます、言っていますが、時間の概念ないんです。だから私たちは長い短いといういつまでではなくて、今確かに生きている、生かされている、だからどうあるべきか、どうしようとしているのかと考える問うべきであって、いつまでではない。それに終わりはある。万物の終わりは近づきました。この理解が私たちの実は神様に対して主よ来たりたまえという祈りに変えられていく力となるのであります。また私たちが神様を待ちわびるときに、今生きている、そして今私たちの起こっているさまざまな痛みや苦しみに対して希望となる言葉、万物の終わりは近づきましたが、私たちを支えるのであります。そしてペトロはクリスチャンたちにさらにこう言います。心を整え、身を慎みなさいと勧めます。控えめに注意深くありなさいということであります。じゃあこの心を整え、身を慎むって具体的にどういうことなんでしょうか。ややもするとこの忍耐深く、謙遜で、静かにしてっていうふうに、こうただ抑え込むような言葉のように私たちは感じてしまいます。でもここでの言葉の意味はもっと積極的な意味があるようです。どういうことかというと、万物の創造者なる神様の道からと、そのご自身のこの定められたご計画の素晴らしさを認めて一切を神に委ねる信仰者の心のことを言います。だからどうなるかわからないけれども、とにかく落ち着いてっていう意味ではないんです。そうではなくて、神様が創造されたその、そしてまた神様が用意された救い、神様がご計画されたこの世界の全ての出来事が完成される時、全てが整えられる時が来ようとしているんだ。だから心を整えて慎みなさい、慌てる必要はないっていう意味なんです。私たちは万物の終わりが近づいたっていうと、どうしようという、そういうこの不安や恐れの方に行ってしまいますが、クリスチャンたちにとってそうではなくて、待ち焦がれる時、私たちの一切の痛みや苦しみや悲しみや、また苦難がから解放される時であり、また同時に待ちに待った神様の素晴らしい栄光が明らかにそれが示される時、その時が今来ようとしているんです。だから平安でいなさい、心落ち着いていられるじゃないですか。そのようにペトロは私たちクリスチャンが心がけなければならない信仰心について、その方向性について教えているところです。そしてこの言葉はイエス様がマタイによる福音書の中でこう言っています。だから目を覚ましていなさい、あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。まあ、あるものが取られ、あるものが残されるという、あの例えの中から言っています。つまり残される側ではないんですよ、私たちは取られる側なんです。神のもとに引き上げられる側なんです。引き上げられる側にとっていつ来るかわからないけれども、それは完成される時でしょ。でその引き上げられる終わりの時は、私たちにとって主とお会いする最高の誉れある出来事、待ちわびている出来事が今実現する、それを待ち望む。だから主がいつ来られるか知らないから、あなた方は目を覚ましていなさいって言ったの、その喜びの時です。 普通ね、目を覚ましていなさいと言うと注意していなさい、心をこのしっかりとこう保っていなさい、熱心で信仰を熱心でありに続けないとあなたを置いてかれちゃうよというような恐怖心に行くように思われますが、決してここではそういう意味ではないんです。素晴らしい時をあなたは見逃してはならないよ。いや、気をつけてないと置いてかれちゃうという、そういう意味で言われていることではありません。では何のためにそういう恵みの中で心を整え身を慎むのでしょうか。どのようにしていったらいいのでしょうかね。そこに7節で言います。祈りのためにとこう言っています。万物の終わりが来ます。つまり神様の御旨が完全に実現するとき、完成するとき、神の創造の技が完成することを願い求めましょうというのであります。心を整え身を慎んで祈ることによって、迫害の中にあるクリスチャンたちに、また迫害が激しくなると予想され不安に駆られ、右往左往しているであろう、してしまっているであろうクリスチャンたちが今を平安に過ごすことができるようになるため、私たちは万物の終わりが近づいた、私たちの願い、私たちの望み、神様の栄光を拝することができる、その時が今訪れようとしている、その栄光の時を待ちわびる心を整える、それが祈りであります。だから右往左往してしまうのではなくて、心を整え身を慎んで、そのような素晴らしい時が訪れるのですから祈り待つべきです。いや、待てる、祈り待てるでしょう、言ったらいいんでしょうか。私たちは迫害の中にあると、やはり様々な痛みや苦しみの中にありますと右往左往してしまうでありましょう。それほど弱いものであります。ペテロはここで非常に重大な信仰の実践をですから教えていこうとしています。これはクリスチャンたちが専念しなければならないことであります。祈りということはクリスチャンたちの力は全て主から与えられる恵みであり、道からによるからです。平安であり、祈り待ち続けることができるのも、私たちは神様の力、神様の恵みによるんだということを知っているからです。だから祈る、神との交わり、欠かすことのできない事柄であります。苦難の中にあればあるほど、万物の終わりが近づいていることを知れば知るほど、私たちは祈り続けなければなりません。また祈りこそどんな状況の中にあっても心を整え身を慎むことを許すのであります。これは互いに相互に働き合う事柄なんでしょうね。そしてペテロはさらに私たちについて語ります。次に8節でペテロは私たちがいかに弱いかを知っておるようであります。ですから8節で言います。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を負うからですと語ります。弱い私たちが週末において動揺しないでしっかりと待ち受けることができるために必要な二つ目のこととして、祈りの次に何よりもまず互いに愛し合うことを求めました。迫害が身近に感じられれば感じられるほど終末への期待が実は高まるものであります。苦しみや痛みが襲えば襲うほど、私たちは主よ早く来てくださいと私たちは願う、高まる、その終末への思いが強くなります。しかし同時に 週末への期待が高まれば高まるほど平安かというと心が騒ぐのであります。ある人はこの緊張感に耐えきれずに逃げ出したくなるかもしれません。そして多くのクリスチャンたちが浮き足立ってきたと来ると想像されます。当時のペテロの手紙を受け取った人たちもそうだったのではないかと想像されます。でその時にこそ正気に返って心を熱くし、神の御旨が完成される時であると、神の栄光が表される時であると、そして神に目を向けて祈り、そして次に一方で教会においては兄弟姉妹との交わりを大切にしていかなければならないというのであります。私たちは弱いものです。ですから主にある兄弟姉妹が互いに愛し合う、支え合うということを通して祈りを支えていくものにもなっていきます。そしてこの具体的に愛し合うということはどういうことなのかということについては次の9節10節で語っているところです。それは後ほど見ますが、じゃあなぜ互いに愛し合うのかと言いますと、愛は多くの罪を覆うからですとこうペトロは語ります。人は自分を愛することにかけては限りなく熱烈です。これ現実であります。しかし他人を愛するのには随分と冷淡であり得るものではないでしょうか。だからこのような不安に襲われるような困難や苦難の中にあって、終末が期待される時にこそ私たちは大いに互いに愛し合うべきだと進める必要があるのであります。進められなければならない事柄なんです。自然と出てくることではないとペテロは言うのであります。困難の中にあり、また週末が近づいている、いや週末早く会ってほしいと願えば願うほど私たちは浮き足立ち、また不安にあるものは駆られ、あるものはその緊張感から逃げ出してしまいたくなる。それほどの弱い私たちを祈りへと私たちを向けさせるのは、互いに熱心に愛し合うことによってであります。愛し合うことによって、じゃあなぜ祈りにつながるんでしょうか。ソロモンはこの、まあ、ごめんなさい、ペテロはソロモンの箴言の10章の12節を引用してるんだろうと思います。箴言の10章の12節にこうあります。憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きの罪を覆うと言っております。ペトロはこの言葉を覚えて引用したのではないでしょうか。ソロモン、ペテロは愛はすべての背きの罪を覆うというこの部分をだけを抜き出しておりますが、その前提として憎しみは争いを引き起こすというこのことも前提としてやはりペテロの中にはあったのではないかと思います。つまり憎しみは争いを引き起こし、愛は全ての背きの罪を覆うというのは、これは罪になった言葉です。この旧約聖書の箴言のこのソロモンの言葉をもし、言葉を解釈するならば、まず第一の憎しみは争いを引き起こしの文に、この部分においてもし、ついて語るならば、この憎しみ嫌悪は人々が互い非難し合うことにつながります。そこには多くの人がこの不名誉で見たくない聞きたくないと思っていることを 白日のもとにさらけ出す力となるものが憎しみであります。争いという姿を白日のもとにさらします。これが憎しみの姿であります。それとは反対の効果が愛にはあるというのです。愛は全ての背きの罪を覆うというのであります。この言葉の意味は、先ほど憎しみとは反対の効果であります。この愛のこの効果は全ての背きの罪を覆うというのであります。互いに愛し合うときに優しさと情け深さなどの多くの事柄によって互いに許し合い補い合うという意味であります。つまり愛は人々の醜さや弱さ、怒り、憎しみ、妬みなどの人の中にある様々な醜い罪の部分を覆い隠す働きがあると言っているのであります。そうして互いの名誉尊厳をこの維持するように努めさせると、このように言われています。これは当時ユダヤ人たちであったならば皆知っていたところの文句のようで、言葉のようです。それをペテロは引用しております。ペテロは愛のうちに互いに助け合う以上に益となるものはないということを示しているのであります。週末が近づいた、心穏やかに慎んで祈りに専念する、そのためには互いに愛し合うということが必要なんです。なぜならば愛は多くの罪を覆うからです。なぜ多くの罪を覆う必要があるんでしょうか。いや、覆い合う必要があるんでしょうか。なぜならば私たちは、もし私たちの罪や醜さを一つ一つ指摘したならばどうでしょう。誰も太刀打ちできるものはありません。万物の終わりが近づき、神の栄光を迎えるのにふさわしい姿ではないそうであります。互いの罪や欠点や弱さを、これをさらけ出し合う、これは万物の完成、万物のこの贖いが完成するのを迎える姿としてはふさわしくない姿、あり方。イエス様は言われました。裁きの話の中で、7回の70倍兄弟たちを許すようにと言っています。ましてや万物の終わりが近づいた、また来てほしいと願っている者にとって互いの罪を指摘し合い、あげつらい合うのはふさわしくない。誰も太刀打ちすることのできる者はいないからであります。じゃあどうしたらいいんですか。愛し合うって具体的にどういうことなんですか。9節で言います。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさいと進めるのです。愛の具体的行動について進めます。これは当時の習慣を用いています。当時の習慣で、この当時の宿屋の不衛生さ、または、なんて言ったらいいでしょうか、安全のなさということを考えますと、当時の人たち、旅行する人たちを迎え入れるということは、これはよくあったことのようです。それはもちろん知人や 親戚や家族だけではなくて、全く時には知らない人も招き入れもてなすということが通常旧約聖書の中では行われていたことですし、それは良いこととして言われています。特にモーセが御使いとは知らずにその二人その御使いを招き入れたという記事を挙げて、新約聖書の中でもそれがどんなに幸いであったかを語っております。この互いにつぶやかないで親切にもてなし合う、宿を貸す、受け入れるというこのことは、ただ単にすればいいというのでは、つぶやくことなくという言葉を付け加えています。不平不満を言わずに、まあしかめ面をしたりしないでということなんですよね。いや私もどうもそれはできないなと辛くなるところですが、そんな暇をすることなく、そんなことに疑いや疑問やしかめ面するなどに暇を与えるさせるような状態、暇を与えないで素早くにっていうことのようです。つぶやかないでってのは、直ちにすぐにっていうことのようです。ぐずぐずぐず言わないですぐやりなさいっていう意味なんですよね。招きもてなしなさいという意味です。でもなかなか難しいところであります。自らの財産で隣人を助けるというのはなかなか当時も見ることのできない出来事で、私たちはその互いに愛し合うということの具体的な例として、これをペテロは挙げたのであります。そしてさらにペテロは続けます。10節、それぞれ賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使え合いなさいと言います。ペトロは私たちが隣人をもてなすときに配慮しなければならないことを教えています。私たちが自分のものを何一つ実は与えるわけではなくて、神様が私たちの手の中に分け委ねてくださったものを、それを分け与えるのが互いに使えるということなんだと教えるんです。だから私たちは自分の財産や自分の持ち物をこうその人のためにもてなすために支出をする、私の損失と考えるとつぶやきが出てくる。だけれども私たちがもてなすその材料そのものは、神様が私たちにそれをさらに他の人に分配しもてなすために委ねてくださったものに過ぎないんだ。だからそれをもって他の人をもてなすということにおいて何のつぶやきが出てくることがあるだろうかという問いかけなんですね。そういうふうに考えるんだって言うんです。自分のものと思っていた全てのものが実は自分のものではなくて神様からの賜物であり、神様から預かったものなんだ。ですからここでこう言っていますよね。10節で良い管理者としてとこう言っています。管理者っていうのはそういう意味なんです。自分の財産を自分で管理してるのを管理者と言わないんだそうです。人から預かったものをうまく運用していく、その本当の持ち主の気持ちに沿って使っていく、これが良き管理者であります。そうすると私たちが受けている財産も賜物も全部神様は私たちに神様の御心に従って喜ばれることが何かをちゃんと知って他の人たちに使う、そういう良き管理者に過ぎないんだよとこうペテロは言うのであります。私たちはよく言います。自分の頭の上の灰も追えないので人のないのに人の頭の上の灰を追ってる場合かなんてことをよく言います。でも私たちは何一つ私たちのものではなくて神様が与えてくださったもの それを神様が望んでおられるように分け与える。そうするとどういうこととなりますか。互いに親切にもてなしということが神様の御心なんでしょう。互いに愛し合う、そして愛は多くの罪を覆うという、まさにその人を助け支えて神様の前に立たせる、そういう働きのためにあなたの財産もあなたの賜物も実は分け与えられているんです。ですから私たちは神様の喜ばれる望まれる方法で望まれるように隣人の必要に応じて用いる、その働きが万物の終わりが近づいた、いや近づくことを願っている、あがなわれることを願っているものの姿としてふさわしいあり方なんだというのであります。ですからそれぞれが賜物を受けたと言っています。ですからそれを賜物を用いて互いに使い合いなさいというんです。じゃあさらにペトロ面白いです。11節で、じゃあその賜物って具体的にどんなものなのかというと、大きく2つ挙げてます。いろいろな賜物、使える道具というのがあります。その中で教会にとって大切な賜物、そして分け与えるときにとても注意しなければならないもの、それが一つが語る人があれば神の言葉にふさわしく語るということであります。神のお言葉を伝えるという働きであります。これも神様の賜物によってなされることであります。ですからこのことはとても私たち伝道者や説教者にとって心を引き締まる言葉であります。神の言葉を語る者として召されている者は神の言葉にふさわしく語りなさい。神の言葉を語るのであって人の言葉、つまり自分の感想や感情や気持ちを語るのであってはならないっていうんです。説教者もいろんな状態があります。辛い時、悲しい時、嬉しい時があります。そういう感情に説教者が神の言葉を語る時に溺れてしまってはならない。それに支配されてはならない。神の言葉は神の言葉にふさわしく語らなければならない。神の言葉は威厳があり公平であるならばそのように取り扱わなければならない。たとえ語る人にどんな事情があろうともであります。神の言葉は神の言葉として語らなければならない。逆に言えばそれ以上のものを語ってはならない。それ以上のものに支配されてはならない。それともう一つは教会において大切なことは奉仕するということであります。奉仕もそうであります。神様の前に与えられた奉仕は賜物も力も神様によって与えられたものであります。ですから言うんです、神が豊かに備えてくださる力によってって言ってるじゃありませんか。奉仕が与えられて、またその心が与えられて、その機会が与えられているとするならば、それは神様が豊かに備えてくださる力によってそれはなすべきですよって言った時に2つの意味があります。一つは私はダメだと言ってはいけないということであります。2つ目は何かっていうと、自分の名誉や自分が褒められるために使ってはならない、奉仕してはならないということであります。それにふさわしく奉仕しなさいって言うんです。それは自分の 利益のため、自分の名誉のため、自分が満足し自分が褒められることを期待して奉仕してはならないという意味であります。私たちが奉仕するのは他の兄弟姉妹のためであり、つまり教会において教会のために賜物が与えられ、また教会が神様の前にどんな状況の中にあっても万物の終わりが近づいた、それを期待し待ちわびる正しい待ちわび方をしていくために支えられる必要のために用いられなければなりません。つまり全てのことはイエス・キリストを通して神が崇められるためだと続けてペテロは言います。キリストを通して人が傲慢になっては神の栄光を表すことにはなりません。ですから私たちがどんな時にも、私たちは自分の心の中に神のお言葉、イエス様が言われたこの修法にありますマタイの福音書の、心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛すよ、これが大切な第一の戒めです。これを思い返すことが大切なんだということを知らされるのであります。栄光と支配が余裕限りなくキリストにありますように。アーメン。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、私たちは今いろんな状況に置かれています。でも全てから解放され、神の定められたご計画、創造の技が完成される時でもあります。その時を待ち望みます。それは私たちにとって素晴らしい望みでございます。どうぞ今のさまざまな痛みや戦いにおいて、神様、これに終わりがあること、しかも栄光に変えられる終わりが来ることを教えられて慰めをいただき、心から感謝いたします。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。